今日からストールの色とここの色が変わりました。紫色です。今日からいわゆる受難節レントに入ります。この紫色はイースター4月11日の前の日10日までこの紫が使われるという習慣になっています。この紫色というのは悔い改めとか悲しみを意味します。ですからこの期間中は神の子のイエス様が大変苦難を負われたっていうことを私たちも覚えて、そして、イエス様をしっかり身近に受け止め直す。そのために何かを我慢するというね、そういう期間になっています。今日は、レントの一番最初の手術になるわけです。その手術の主題がアレノの誘惑で、先ほど読まれたイエス様が伝道をお始めになる前にアレノで誘惑に遭われたっていうその伝説が伝えられてきて、それが福音書、これは三つの福音書にありますね。きちんと伝えられてる。だから特にマタイとルカは順序がちょっと違うんですけれども、ほとんど同じように伝えてる。ですから、こういう確かなこういう伝承があったんだろうというふうに言われてるわけですね。で、マタイによる福音書は、一章一番最初はカタカナの多い系図で始まってます。旧約の歴史です。で、旧約に引き続いて、旧約で予言されているメシアは、あのナザレのイエスですっていうことを言いたい。そして旧約を完成する方が、この十字架に使われたイエス様なんだということをしっかり伝えたい。そしてですから、旧約とのつながりをとても大事にしてるんですね。そういう意味では今日もそういう旧約の言葉が次から次に出てまいります。私たちはこのイエス様が荒れ野で試練に遭われたっていうことをどのように受け止めるかということなんですが、先ほど子供たちに話したように、私たちもいろんな試練に遭う。絶えず遭っていると思うけれども、そしてしばしばそれに負けそうになる。これも人間ですから、そうなる。だけど、私たちにはこの試練に完全に打ち勝った方がおられる。それは、どんなことがあっても神に従うということを貫き通すということなんだ。だから、最初のひもじい目になった時に、エジプト脱出の時に、イスラエルの人たちが飢えるわけですね。そしてもう食べ物もないっていう時に、神様がマナっていう食べ物をお与えになったっていう、そういう物語に基づいています。そして、旧約のイスラエルの民はその空腹になった時にブツブツブツブツ言って、モーセに文句言った。だけど、イエスはその同じ空腹の時に、出エジプトの時に言われた神の言葉。これは人はパンだけで生きるものではない。神の口から出る一つ一つの言葉で生きるっていうのは、旧約の申命記の8章3節にあります。エジプト脱出物語の総集編ですね。申命記というのは。そして、その次に、この、高いところから飛び降りたらどうだっていう。そうすると、神様が支えてくださるっていうふうに、聖書に書いてあるよっていう、サタンもなかなかずる賢いですね。この、イエス様が最初の誘惑に聖書の言葉で答えたもんだから、サタンはちゃんと聖書の言葉を使って、これは詩編の91編の11節。12節から来てるんですね。神があなたのために天使たちに命じると、あなたの足が石に打ち当たることのないように、天使たちは手であなたを支えると書いてある。だけどその時にイエスは、あなたの神である主を試してはならないとも書いてある。これまた申命記の言葉で返したんです。 6章の16節ですね。で、そして最終的にイエスに対して、あなたが私を ひれ伏して拝んでくれたら地上のすべての栄華を与えるよ。というふうに言ったときに、先ほど子供たちと一緒に読んだ、退けサタン。あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよと書いてある。これもまた、申命記の6章の13節。ですから、全部申命記の言葉で集中して、最初のあのイスラエルのためのエジプト脱出の時には、神様に違反することを常にやったけれども、この主イエス・キリストにおいては、すべてのことに神に忠実であった。神にひたすら仕えて、そしてサタンに打ち勝ったんだっていうことを示しているというふうに思えるんですね。ある人はこのアレノっていうのは、私たちの暮らしに置き換えてみたらどういうことになるかっていうと、私たちの思いとか、私たちの心が丸裸にされる場所かもしれないというふうに、つまり何もできなくて、そしてもうあとこちらの心次第なんだけど、その心が丸裸にされてしまう極限の状態っていうね、かもしれない。だけどそこでまず私たちの主がその中で神に飲み使えるという形で、ずっと勝ってこられた。その主が私たちと共におられるっていうことが、私たちのこれからも出会うかもしれないいろいろな試練に対する逃れる道なのだということだろうと思いますね。で、カトリックの雑誌のあけぼのっていう雑誌があるんですが、そこにですね、今度は対談が出てました。それは、その主は97年の3月、今から7年前ですね、神戸で の連続児童殺傷事件っていうのがありました。殺したのは中学生でしたね。で、その時に自分の娘である彩香ちゃんを殺された山下京子さんっていう人が対談をしているんです。で、7年前。とっても大変だった思いがけないことでですね。そして一番苦しかったのは、報道陣に夜昼関係なしに尋ねてこられて、そしてあなたの気持ちはどうですかっていうふうにすぐマイク突きつけられる。それは本当に苦しかったし嫌だったっていうね。それで、そういうことから親しくなったジャーナリストもいるようなんですが、その思いを乗り越えるために、その彩香ちゃんのお母さん、山下京子さんという方ですが、自分の思いを全部書き綴ったんです。そして、2冊の本が出ました。彩香へ生きる力をありがとうっていう本と、それから、彩香へ再び、あなたがいてくれるからっていうね、2冊の本が出たんです。そしてその書いてるときに、それこそ自分の心の状態丸裸にして見つめていくわけです。そしてまた涙ぐんだり止まったりとかね。そしてでもその時にずっと支えてくれる友達がいた。何も言わないけど一緒にいて泣いてくれた。ね。頑張ってって言われるとむしろしらけるわけです。何を頑張ったらいいのっていうね。ですからそういう中にある人たちに慰めるときに、頑張ってっていう言葉は本当に虚しいっていうことを、私たちもよく受け止めておきたいですね。ただ一緒に、言葉がないときには一緒に言葉がない。その思いを共有するっていうことが一番大事なようなんですが、こういうふうにご本人が言ってるんですよ。私は実は何度自殺しようと考えたかわかりません。それはどうしてかっていうと、私が彩香を守ってやれなかったから責任を取ろうと。申し訳ない。ね。だけどその前にすることがある。それは自分の手で犯人を制裁することだ。だけどもう手の届かないところにいるんです。だけどなんとかしてそうしないと彩香は浮かばれない。 ていうね、そういう思いにずっととは囚われてきてたんです。ですから心の底で恨みと憎しみがいつも渦巻いていたんですが、事件から半年ほど経ったある美しい月夜の時ですね、ちょうどその時に自治会の役員会があってですね、一緒にどっかその会合に出て、帰りに、普通ならそんなに見ないんですけど、ふっと満月すごい綺麗なお月様が出ていて、その月を見たんですね。そしてあんまり綺麗な月でですね、ああ、こんな月眺めることもしばらくなかったなって見とれてた。そしたらその月がですね、次第に、彩香ちゃんの顔のように見えてきたんですね。月になるのはね、そしてそのまんま彩香ちゃんの顔に見えてきたもんだから、思わず、あ、彩香って声を出してしまった。そしてそれがとびきりの笑顔に見えたんですね。そしてその瞬間に心に飛び込んできたのは、お母さん、私は大丈夫。だからもう人を憎まんでええんよっていう言葉がストーンと入ってきた。それがこの山下さんの転換点だったんですね。つまりそれまではとにかく憎しみ、悔しいっていうね、それが細胞の先っちょまであって腫れ上がるみたいな感じでいた。だけどその時に復讐しなくていいんだ。もう本人はしっかり立ち直ってる。それで自分の人生をまた取り戻すことができたっていうふうにおっしゃってるんですね。ねえ。それが本当に僕はすごいなっていうふうに思うのです。だからそういうチャンスを自分で何とかしなきゃと思ってるんじゃなくて、偶然ですけれども、月を見た時にそれが最愛の彩香ちゃんの顔に映って、しかも彩香ちゃんがもう人を憎まんでええんよってにこやかに笑ってるっていうのを見つけてですね、彼女はそれから次第に穏やかに落ち着いてきたっていうふうにおっしゃってるんです。だからそれでまあ執筆なんかを頑張ってやっていらっしゃったんですが、もう一人息子さんがいらっしゃるようなんですが、もう息子さんももう今大きくなってきますから親元離れてるわけですが、そのお母さんの本を読んでくれてですね、携帯電話してきて、おかんなりに頑張っとるんやっていうふうに言ってくれたの。何の気なしにね、自然に。それがまた嬉しくて、彼女は号泣したんだそうです。電話切ってですね。で、みんな、つまり三人家族なんですが、ご主人も、みんなそれなりに、その息子さんは、やっぱり、その、知り合いになったジャーナリストがお兄さんのように、いつも話の聞き手になってて、そして、彼が立ち直っていく。ご主人も、それを見ながら立ち直っていく。だから、その時にですね、ある人がこういうふうに言ったんですね。大変な時こそ人生で一番大事な人に出会える。だから、打ちひしがれた時は、きっと誰かが使わされてくると信じなさい。打ちひしがれた時には、きっと誰かが来る。それはだから、サタンに打ち勝ったイエス様がまず私たちと常に共にいてくださる。それが具体的にわかるように、誰かとの出会いが必ず起こる。そのことを信じている。ですから、明日どうなるかっていうことを心配しているときに、キリがないのですけれども、今日の命を今日精一杯生きる。それが一番いいんだということになるのではないでしょうか。イエス様が私たちに代わって苦しんでくださってて、そして、私たちと共にいてくださるということを、またこの時に覚えておきたいと思います。祈りましょう。主イエスキリストの父なるお神様、私たちの主イエスキリストが、 私たちの罪を負うために大きな苦しみを負われながら、あなたに従う信仰において、間違わずに徹底してあなたに従われました。そのゆえにあなたは、時至って、イエスをよみがえらせ、そしてあなたの右に座せしめられています。私たちは、このイエス様を通して、本当に力をいただき、また、慰められています。どんな試練に遭うときにも、試練に勝たれた主イエスが、私たちと常に共にいてくださり、また私のうちにいてくださることを、いつも信じ抜いていくことができるようにお助けください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。